FM ハイ昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。さて第2金曜の人にぞっこんはいつものように静岡市葵区にあります浅畑遊水地、ここを舞台に活動していらっしゃる皆さんのお話を伺っていきます。今日は浅畑湿原を守る会の竹内紗恵子さんです。こんにちは。
こんにちは。
前回は夏のお話で来ていただいたんですけど、
はい、
夏と冬とどちらがお好きですか？
夏はちょっと暑いんで冬の方が好きですね植物は夏の方があるので夏の方がいいですかね。
あ、そうですよね、はい。竹内さんはそういろいろ、まあ、研究もね、はい、続けてらっしゃる方なので、
はい、
植物の1年間、特に浅畑周辺の1年間、はい、今年はどうですか？
今年はですね、浅畑といったら今オニバスの保全に力を入れてるんですけれども、オニバスの方がですね、第一校区ではあんまり生育が良くなくてですね、今回は第三校区の方で生育が見られるという形だったんですけれども、
不思議ですね、はい。どこにどんなものが出てくるかは本当に植物の気持ち次第なんですか？
いや、オニバスの場合はですね、うん、一年草なんですよ、はい。ですので、同じところにまた出てくるとは限らないですし、うん、種が浮遊してその落ちたところで発芽したり、水質の状況によっても変わってくるんですね。
種が浮遊する？
はい、種にですね、浮き袋がついてるんですよ。それでその浮き袋がついたまんま浮かんで 2,3 日するとその浮き袋が腐ってですね、それで下に、落ちるんですね。
ほーすごい作戦ですね、
はい。
まあ、種っていろんな作戦するんだってよく聞きますけど、
はい、
浮き袋？
はい、花種皮というんですけども、その花種皮がついていて、こう浮いて漂って、水面上って結構風で波みたいになって移動するんですね。はい、ですので、そこで移動をして、それで移動先で沈んで、また来年、それもですね、来年入ってくるとは限らないんですよ、オニバス。来年出てくる確率はもう 0% に近いぐらいで、まあ、1年、2年、高熟してから、こう生育するという。ですので2年目でも 10% 発芽するかしないかですね。
すごいな。その中でじゃあどこで今年は出会えるかっていうのも楽しみですね、
はい。
第一高校はあんまりくらいですか？少しは出てる？
少しは出ましたけれども、うんうん、観察会が毎年第一高校の、
ね、
はい、方でやってるのが今年はそちらではやれなくてですね第三高校の方でやらせていただきました。
あ、そうなったんですね、
はい。
でもこの広い浅畑遊水地のどこかにはいるっていうわけですもんね、
はい。
移動しながら生きてくってわけですもんね、
はい。
面白いな。子どもたちにとってもこの話はきっと、興味深さで目をキラキラさせそうですよね、
はい。
さあ、そんな今浅畑緑地の第一校区とか第三校区とかって話が出てきてるんですけど、まあ、市民の皆さんだったらご存知のようにとても広いところですので、
はい、
それがいくつかの校区に分かれています。で、この校区っていうのがつまり、ずっと浅畑の遊水地って水を貯めるという仕事をするので、手を入れていかないといけない、終わることのない工事が行われているので、
はい、
まあ、その中でどういうふうにここを有効利用していくか、はい、また自然を守っていくかってことになってるんですけど、今言った第三校区っていうのは、流通センター、静岡流通センターのあるところからの、まあ、広い範囲ですよね、
はい。
観察小屋があったりもしてますし、はい、東屋もあったり、
はい、
割と皆さんよくお使いになってるかもしれないですね。
そうですね、浅畑フェスタとかはそちらでやりますので。
そして、静岡転換医療センターとか子ども病院があるところをさらに過ぎて北に向かうと浅畑緑地第一校区、まあ、言ってみたら子ども病院の向か
い
ってことになりますね、
はい
はい。まあ、第一校区もいろいろ整備が進んでいたようですけど、今どうですか？
今ですね、浅畑緑地という形で公園を今作っているんですけれども、うん、今年度からですね、トイレと駐車場、それと多目的広場ということで原っぱという名前がついてるんですけれども、うん、そちらが使われ始めております。
ああ、駐車場とトイレがあると安心しますよね、
はい。
ここに置いてどっか行けるなっていうのがね、
はい、
うん、よりどころができたわけですね、
はい。
皆さんどんな風に利用してらっしゃるようですか？
結構家族連れでですね、うん、土日なんかは、 網と、虫かごを持って、それで虫を取りに来たりとかしてるんですね。うん、やっぱり安全で、こう、ゆっくりご家族で楽しめるという、原っぱになってますので、うん、そちらで楽しんでらっしゃる方が多いですね。
原っぱっていうと、植物的にはどうなってるんですか？
まあ、いろんなものが生えているんですけれども、うん、まあ、本来、浅畑っていうのは湿地の植物が生育しているところですけれども、はい、原っぱのところは少し乾燥してますので、うん、普通のイネ科ですとか、まあ、草地性のシロツメ草とか、そういう背の低い植物が生えています。ですので、そういったところにバッタとか、トンボとか、カマキリとかが来て、うんうん、そういうのを子どもたちが、安心して楽しみながら撮っています。
今もいますかね、この時期でも。
もうちょっと寒くなってきたので、うん、この間の11月にここでお散歩観察会をやってるんですけれども、はいはい、その時にはカマキリとか、ケラとか、なかなか今の子どもさん、ケラを見たことないんですよね。
私もないです。水生生物としては、水生昆虫としては、はい、見ることの少なくなっている生物じゃないですか。
ケラは土の中に穴を掘って。
そっちか、はい、手がこう、
あ、そうです、そうです。
モグラみたいになってるか。
はい、
ああ、はい、はい。見たことないですね。
私の子供の頃は結構いてですね、うん、もう庭先にいたもんですから、ケラはみんな知ってんのかなと思ったら、今のお子さんとか、まあ、知らない方も結構いらっしゃって。
僕らはみんな生きてるの、ケラだってのはあれではないですね。
あれですね。
あれですか、
はい。
尾がついて、オケラって呼ぶくらいに、はい、なんかよくいたってことですか？
そうですね。親しまれている、誰でも知ってんのかなと思ったら、そうでもないということをこの頃、気づかされましたけども。
今、はい、思い出してやっと気づきました。
はい、
あ、そうなんですね、はい。手のひらを太陽にの、はい、あのオケラなんですね。はい、へぇ。じゃあみんなちょっとそれはいい発見でしたね、
はい、
どのくらいの大きさなんですか？
サイズ的にはですね、3センチとかそのくらいですかね、3、4センチ、はい、
いやちょっと出会ってみたいですね、はい。まあ、当然ながら冬の間そのいなくなってしまう虫もいれば、ずっとそのね、冬眠のように動かないで生きてる虫もいたりで、冬でも活動してる虫もいたりとかって、はい、いろいろですもんね、はい。その自然観察会っていうのは定期的にやってるんですか？
はい、今年の夏から始めまして、うん、まあ、浅畑お散歩観察会という名前をつけてやっているんですけれども、はい、
浅畑お散歩観察会、
はい、はい、それで、今のところ4回やってまして、うん、でテーマを決めてやってるんですよ。夏なんかは例えば一番最初にやったのはですね、蓮池の周りを歩いてみようといって、公園のすぐ近くに蓮がたくさん生育しているところがあるもんですから、うん、そこで、蓮の葉っぱを、取って、うん、傘を作ってみたりとかお面を作ってみたりとかですね、ロータス効果って言って水玉が蓮の上でコロコロ転ぶ現象があるんですけれども、そういうのを子どもたちと一緒に見たりとかですね、
うん、
シャボン玉といって葉っぱの柄の部分が、まあ、葉柄っていうんですけども、はい、ハスと同じように穴が、レンコンと同じように穴が開いてるんですね、
うんうん、
でそれを使ってシャボン玉液をつけてふーって飛ばすと細かいやつがわーっと出てきたりとかですね、
あ、ストローみたいになってる、
はい、そういうのを子どもたちと楽しみながら、うん、やってみました。
へー、はい、これはねやっぱり知ってる指導者がいないとなかなかできないですからね、
はい、
うん、
なかなか今遊び方をちょっと知らなくなってしまったっていうところがあって、うん、私たちの方でテーマを決めてそれに沿って見てもらうことによって、今度は次は自分でやれるようになってもらうっていう形でやらさせてもらってます。
そうですね、はい、その次に行けばこれこうやって遊べばいいって分かりますもんね、
はいはい。
まあ確かにその、うん、昔はその、縦の社会といいましょうか、子供の中でもね、
はい、
先輩がいて、
はい、
で近所の、そのお兄ちゃんお姉ちゃんたちがいろんな遊び方とか、
はい、
ルールとかも教えてくれたり、
はい、
これ食べられるよとか、
はい、
これはやだ、
はい、
触っちゃダメだよとか、
はいはい、
ここにこの虫がたくさんいるんだとか教えてくれましたけど、それがないから、
はい、
だからやっぱり指導してくれる人が必要だってことですよね、
はい、
うーん。
で7月にハスをやって、まあ、8月はですね、うん、朝7時にちょっと早めに設定したんですけれども、はい、浅畑はやっぱり暑いですので日陰がほとんどなくて、朝早くじゃないともう少し日が高くなってしまうと歩けないですので、うん、7時に設定したりとかですね、秋になってからは10時からに設定してるんですけれども、うんうんうん、次今1月 26日、
はい、
土曜日に10時から11時半ということで計画しておりまして、うん、まだテーマはもう少し近づいてからどういうことやろうかなっていうのを決める予定なんですけれども、1月26日の土曜日で設定してますので、はい、これ申し込みいらなくてですね、朝畑のその、朝畑緑地の駐車場のすぐ近くに東屋がありますので、うん、はい、そこに10時に集まっていただければ、そこで参加していただいて、やるという形で、やっておりますので。
ああ、じゃあ行けばわかるってことですね。はい、場所もう一回言っておきますと、朝畑方面行っていただいて、流通センターを目指して行ってください。もしくは子ども病院でもいいです。こっちの方が分かりやすいかな。静岡県立子ども病院を目指していただいて、回り込んでそこ入って、そのまま子ども病院の前を入っていただくと、すでに開けている左手が朝畑緑地第一校区になります、
はい、
でここにトイレですとか、あるいは駐車場ですとかが整備されました、
はい、
ここに車を置くなりしていただいて、はい、そして近くに東屋があるんですね、
はい、トイレのすぐ前あたりにありますので、うんうん、そちらに集まっていただければ
朝10時ですね、
はい、
1月26日土曜日、
はい、
まあ、今度は冬のどんな観察会になるかっていうところですね、
はい、長靴を履いてきていただいた方がゆっくり楽しめるかと思います。
あ
くまでも湿地ですので、なかなか普通の靴よりは長靴の方がいろんなとこ入っていけますので、ぜひ長靴でいらしていただけると、あと寒くない格好で、
そうですね、はい、この辺はまあそれこそ湿地くらいですから、水鳥がいるわけじゃないですけども、渡り鳥もそろそろ来始める頃ですよね。
もう渡り鳥来てますね。
そうですよね、はい、この鳥を観察するのもすごく楽しいですよね。
そうですね、
はい、合わせてそういうお楽しみもあったりするので、まあ、寒さに強ければお弁当を持って外でその後お弁当食べてなんてこともあるかもしれませんけど、はい、どうなんでしょうね。
そうですね、まあ、散歩観察会自体は1時間半で終えますので、うん、その後またゆっくりしていただいてもいいですし、ただ保険等の関係もあって、
あ、はい、
親子で参加していただいた場合、大人の方だけ200円ちょっといただいております。
保険料としてね、
はい、はいはい、
あ、そうだそうですので、はい、でも子供だけだと参加しにくいですよね。
そうです、子供さんは必ず小学生、の方とか幼稚園の方は大人の方と一緒に
保護者の方と、
はい、いらっしゃってほしいですね、はい、
そうですよね、
はい、
中学生くらいからだったらもう大丈夫、
はい、
うん、子供たち同士で来てくれても大丈夫、
はい、
というところですね、
はい
はい、そうか、うん、1月になると芝揚げ漁なども行われる時期になりますもんね、はいはい、
芝揚げ漁とかこの頃火入れというのをやっているんですけれども、吉のところに、うん、まあ、火を安全にもうそういうののプロの方が来て、うん、火入れをして、そうするとですね、もう枯れているヨシが一斉にわーっと燃えてですね、
野焼きってことですか。
そうです、そうです、そうです、
はあはあ、
はい、で来年いい新芽が吹くということと、うん、あとはだんだんとやっぱり植生繊維といって植物が草本から木本に変わっていってしまうのを防ぐという、
草本つまり木、草である状態から、
はい、
木化していくってことですか。
草である状況から今度木がだんだんと生えてきてしまうんですね。少しこう乾燥してきたりしてしまうと木が入ってくるもんですから、あくまでも湿地として利用する場合には木がたくさん入ってしまうとどんどんどんどん乾燥地化が進んでしまいますので、
あ、はい、なんか木ってすごくいいような気持ちになっていて、
はい、
覚えになっていて木が入ればいいのかなって思ったんですけど、
はい、湿地として維持したい場合にはもちろん湿地ならではの柳類が入るんですけれども、
第2校区かなの方にはありますよね、はい、そういう場所がね。
第三もかなり柳も入ってますし、うんうん、場所によって、人が管理をしなくなるとだんだんとそういう木が生えてくるようになって、
そういうことなんだ、
はい、ですので人が入ってないと湿地というのはどんどんどんどん林のようになっていくという、はい、
そういうなんかこう進化っていうか、その、はい、変わっていく変化の過程があるんですか。
はい、そういうのは植生繊維って言うんですけども、
あ、繊維していくっていうことですね、はいはい、いや面白い。そうか、山なんかもそうですもんね。富士山なんかも今どこまで 草が登っているかっていうのをや
って、それは温暖化の、影響もあるんですけれども、
まず先に
ああいうところも噴火して例えば更地になってしまうと、まず草が生えて、しかも一年草から次に多年草というのになって、
地類はどうなんですか？地類
は一番最初ですね、やっぱり
一番最初、
はい、で地類が生えてくると草も生えてこれるようになって、土もできてくるようになって、それで、次に、その草の中でも一年で終えてしまう植物から何年も生き残る植物になって、それで低木っていうか木が生えてくるようになって、だんだんと
低い竹の木が生えて、そしてだんだんと森になっていく、
そうです
へえ、じゃあ朝方も人が入らなかったら放っておけば、いずれ森になるってことですか？
そうですね。
地球上はだいたいそういう運命なんですか？ほっとけば森になる。
特に、日本の場合は雨が多いですから、乾燥しているあまり雨が降らないところっていうのはなかなかその遷移っていうのは進みづらいんですけども、日本の場合はやっぱりその雨が多いですので、だんだんとそうやって変化して何も手をつけないと林になるという。
へー、はい、それも見たい気はしますけどねまあここは役目があるのでね、朝方遊水地はね、湿地でいてもらわないと困るというわけですので、私たちが手を入れているわけですけど、でも湿地には湿地のやっぱりそういうその環境があるので、そこでなければ生育できないような生き物、植物がいるわけですね。
私たち3つこう主な代表的な生き物を挙げてそれの保全活動をしているんですけれども、1つが先ほどもお話ししたオニバス、で2つ目がミズアオイ、で3つ目がですねカヤネズミなんです。この3つを守ることによって、そういった段階的な、環境を守ることができるっていうことができますので、この3つを、代表的に挙げてますけれども、全てのやっぱり湿地ならではの、生き物を守りたいということでやっています。
これじゃあカヤネズミが生きられる環境っていうのは相当湿地である必要があるっていうことですか？
そうですね、カヤネズミっていうのは大きさはですね、頭から尻尾までは6センチぐらいなんですよ。で尻尾が7センチぐらいという小さな生き物ですので、それは朝畑の場合はオギに丸い巣を自分で葉っぱを裂いて休憩な巣を作ってですね、それで生きてる生き物ですので。
一回見せてもらいました。可愛かった。その巣が、
丸く
て、小さい鳥の巣みたいですよね。
鳥の巣は他から枝を持ってきたりしてこうやって作るんですけれども、カヤネズミの場合にはそこの葉っぱをそのまま使って編み込むという。
虫に近いですね
、はい。
でこの子はじゃあその湿地であることっていうのがもう条件なんですね、じゃあ日本でもカヤネズミの生息で完璧にこうやって生息が確認できているところって今そうそう多くないんじゃないですか？
減ってきてますね。
そうですよね。
やはり環境がなくなってきているという現状がありますので、その生き物を守るというよりは生き物が住む環境を守ってあげないと生き物も住んでられなくなってしまう。
そういうことですよね、カヤネズミ何食べてんですか？
カヤネズミはですねエノコログサとか稲のちっちゃなこう穂の、種を食べてますね、果実を、
でこういうものも豊富になければいけないし、でそのオノコロなどが生えるようなまた環境とか、植生とかがないといけないしって全部につながっていくわけですね、オニバスとミズアオイとカヤネズミが朝畑湿地の三種の神器のようなことになってるわけですね、これがじゃあ、今年もオニバスは見られてよかったね。 で、でカヤネズミは今頃何するんですか？
カヤネズミはですね秋に特に出産をするんですよ。6、7匹産むんですけれども、今もう育って多分親から離れて生活し始めてる頃だと思うんですけれども、冬は冬で、そういう巣というよりはちょっとこう 草があるところの下で、うん、暖かいところで過ごすという、うん、はい、生き物になってます。
じゃあ今もひょっとしたら会うこともまたできるかもしれない。
なかなかあの夜行性ですので基本的に昼間会えるということはないですね。
ないですね。
なので巣があることがあのカヤネズミが生息しているということが分かる。
あ、そうかそうか、はい、巣を見かけるっていうことだけなんですね。
はい、
うん、水葵はいつですか時期。
水葵は夏から秋、うん、特に秋にあの花が綺麗ですね。
じゃあ1月26日の土曜日はまさしく本当に何をテーマにしようかというところですね、
はい、もうそろそろあの七草も過ぎてあのそういった植物もありますので、
そうかそうか、はい、私たちが勝手に雑草と呼んでしまう、申し訳ないけどそう呼んでしまうような、
はいはい
はい、原っぱの豊かな草たち、は
い、そうですね、うん、ちょっと湿地のところにあるような田んぼに生えているようなのが七草でなってますので、その春の七草を探してもいいなって話もしてますし、
そうですね、はい、暦よりもちょっと後ろに行くわけですからね、
はい、
七草、そうですね、いいですねそれもね、
はい、それもいいですし鳥も見てもいいよねっていう話は今出てるんですけども、もう少し近づいてから決めようかなと思ってますので、ぜひあの一度訪れていただいて一緒に、いろんなものを探していただければと、
ね、はい、セリーナズナ、五行箱べら、仏の座、鈴な涼しい、はい、全部あるんですか。
あ、全部はないですね。あの大根とかは栽培してるわけではないようです。
鈴な鈴代はね、
はいはい、
かぶとね、
はい、
まあでもそれ探せられたらすごいですよね、はい、楽しいですよね。でこれはじゃあ1月26日土曜日午前10時までに直接行ってください、
はい、
特に申し込みも必要ないということです、
はい、
ただし保険料として
200円
ですね。あ、大人の方
だけ、はい、
200円でお子さんは無料で参加できます、
はい、
小学生までのお子さんでしたら保護者の方が必ずついてきてください、はい、中学生以上は子どもたちだけでも大丈夫ということです、はい、午前中の1時間半程度の観察会、はい、でこれも来年もじゃ定期的に、
はい、あの施設ができるまでまだ、1、2年あるんですけれども、はい、センターハウスとか今、農機具小屋って言って麻畑の昔ならではの道具農機具を、まあ、展示したり、まあ、作業用の実を言うとあの体験農園とかもできるんですね、体験の畑と水田とっていうこと で水田はもう一部試しに使われたりしてるんですけれども、そういうのの道具を入れる小屋はもうだいぶ今建っていて、で、あのその後にセンターハウスといって、うん、まあ、これから自然体験をそこでしたりとかあの展示をしたりとかそういう建物も建っていきますので、その始める頃にはもうみんなよく知っていて、集まっていろいろこういうお散歩観察会とか講座とかそういうのをみんなで楽しめるようにもう事前から今動いているという形になってます。
普通はね物作ってからっての多いですけども、朝方に関してはもうあの観察しているところが徐々に便利になってくねっていう風に皆さんに楽しんでもらうってことですね、
はい、
あ、それも素敵ですね、
はい
はい、ぜひね、そんなわけでずっとこう定期的にこれからもあるようですからお出かけになってみてください。場所もう一度言っておきましょう。初めての方ちょっと分かりにくいと思いますが、静岡流通センター、あるいは、ね、転換神経医療センターとか静岡県立子ども病院を目指していってください。で、太い道から子ども病院回り込んでまさしくそのバス停のある方までね、入っていっていただきますと、そのもう左手が浅畑緑地第一校区です、トイレとかそれから、広場があったりとか、あと駐車場があったりとか、はい、ちょっとした東屋もあるそうですから、こちらに行ってみてください。今日は竹内さんありがとうございました。
ありがとうございました。